もしもし、テレフォン人生相談です。今日はどういったご相談ですか？
息子夫婦の
はい。
別れ話ですね。
あなたおいくつですか？
64歳。
ご主人は？
同じく64歳。
64 歳。息子さんおいくつ？
43歳です。
奥様はおいくつかしら？
44歳ですね。
44 歳。
はい。
お子さんは？
いません。
結婚何年目ぐらいですかね？
10年ですね。
離婚されようと？
原因はですね、
はい。
嫁さんのカード払いですか、多額なので驚いて、息子の知らない買い物というか、息子が知らない金額でもあり、これではやっていけないということで、全部任せていたのに、お小遣いももらっていないし、すべて給料は渡してきたのにもかかわらず、経済観念がないっていうんですか？それでもやっていけない。これから先も働いても夢も希望もないみたいな感じですね。
でも10年気がつかなかったんですかね。
全然わからなかったらしいですね。たまたま喧嘩した折に、嫁さんから言われて分かったっていうんですか？
息子さんの給料がどれぐらい？
だいたい26万ですね。
月々の支払いを。でも、それが足りなくなったら、どっかで借りるかなんかしてるわけ
して
でし
ま
ょ？
す。キャッシュカードで。
その26万円の使い道は？
アパート代が8万ですね。
はい。
車のローン2万円とかって言ってました
はい。
ね。あとは光熱費ですね。3万から4万ぐらいです
3
か。
から4
はい。
万。はい。
そのぐらいです
あ
か。
とは食費とか？
そうですね。食費、
どれぐら
ガ
いで
ソ
す
リ
か
ン
ね？
代。食費はよくわからないんですけど、私も聞いてないので、ガソリン代もわからないんですけど。
なんかブランド品のすごい高い洋服買っちゃったとか、何か
ですね。
パチンコとかその他
そういう
で、
ので。
何かゲームをしてしょっちゅう吸っていたとか、なんかそういうんじゃないのね。今伺った段階ではね、すごい大金を使っているようには思えないのね、お嫁さんが。だけど、あなたの息子さんが夢も希望もないっていうか、っていうことは、実際には貯金はゼロ？
通帳がお嫁さん管理してて、
はい。
はい、印鑑もみんな向こうが管理してて、残高が10万足らずぐらいだったって、ちらっと見たら。は
車のローンはまあ別として、
い。
なんか借金はしてますか？
250万を借りてて、カードで。それが分かった時点で、息子が離婚したいということで。
なるほど。
はい。
お嫁さんだけのせいじゃないかもしれないですね。
ああ。
この250万の中身が何かによると思いますけど、それを管理しなかった息子さんにもちょっと責任があるんだろう
そうで
と
す
思
ね、
うんだけど、それは別として、その息子さんとしては、この借金にびっくりしたの？
そうです、知らなかったっていうことで、
それが、
3週間ぐらい
3
前
週
です。
間ぐらい、
はは
い。
い。それでは
い。
息子は今うちに帰ってきてて、うちから仕事場に行ってるんですけども、お嫁さんはアパートに1人で住んで、
はい。
ローンで買った車、
はい。
それで仕事場に通ってるんですね。
はい。
それで息子がローン毎月9万円払えとか、お金は1円もないのに払えとか、結婚指輪を息子が売って、その9万私たちも出したんですけども、そしたらその結婚指輪も共有財産なので、その指輪も売ったお金いくらか出せとか、いろいろ言ってくるんですね、理不尽なことを。
理不尽かどうかは別として、
はい。
指輪って息子さんの指輪が9万円？
指輪を売ったのは2、3万円なんですけども、あと私らのお金と一緒にローンの9万円を払いました。
これは今月分って意味
今
ね。
月分、はい。
離婚しようっていうのはもう決まってるの？
もう息子は決心したけれども、向こうのお嫁さんは全額ローンですか？それを全額出さないとダメとか、お嫁さんの国民年金を向こうの親が払ってるらしくて、その国民年金のお金も払わないと判は押さないとか、あとはアパートで喧嘩して壊したお金を向こうの親が立て替えてるので、そちらも出してくれと。
いくらぐらいなんですか？
40万ぐらいって言ってましたね。
そこで あなたとしては、今何をご相談なさりたいわけ？
私はですね、息子が知らない間にこれだけの借金を作って、これだけの理由で離婚できるのかっていうことと。
離婚したいっつってのは息子さんなんでしょ？
そうです。
お嫁さんが250万も借金を作ってしまいました、
はい、
これが理由で息子は離婚を言い出せますかっていう話？
そうです、
はい
はい、それとカードのお金全額、
はい、
息子が支払わなければいけないのかっていうことですね。
借金になってる250万のこと？
そうです、そうです。
カード名義は息子さん？
息子です、
はい、
あと今も給料の振り込みの通帳はお嫁さんが持ってるので、はい、印鑑も、これは息子のところにも取り戻せないのかっていうことですね。
これもだけどあれでしょ、息子さん名義じゃないの？
そうです。
今日はですね、
はい、
弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います、はい、先生よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
息子さん名義の通帳を、まあ、お嫁さんが持ってるっていうことなんですが、はい、それを返してくれと言ったことはあるんでしょうかね？
そうです。
だけども返してくれない。
返してくれない。
息子さんがその、まあ、実家に戻ってきてからどのぐらい？
もう3週間近くなりますね。
3週間。
はい、
その前は息子さんは、
はい、
まあ、お嫁さんと一緒に住んでいて、
はい、
まあ、食事とかは普通に家で食べたりはしてたんですね。
そうです。
私受けた印象はね、
え
ほとんど夫婦仲が冷めていたところにそういう問題が出てきたんで、なんかそれを理由として出してるだけのようなそんな印象を受けたんですけれども。
なるほど、はい。
カード払いが多額だったということで驚いたというのは、
もう本当にそれはもう初めて息子は知ったということで、
うん、
お嫁さんから言うと、なんかそんなことない、サインしてるとか言うんですけど、全部が全部息子が言うにはサインはしてないって言うんですね。
サインっていうのは何ですかね？
なんか買った時なんかサインするらしいんですね、
うん、
例えば冷蔵庫買った時とか、
うん、そういう買い物がたくさんあったことについて、
はい、
それを知って驚いたというふうにおっしゃってましたけども、
はい、
その驚いたのは最近なんですかね？
そうです。
そこで驚いた後で、
はい、
お嫁さんとの間で、
はい、
これなんとかしなくちゃいけないんじゃないのって話し合いは息子さんはしたんでしょうかね？
私たち家族と息子夫婦と向こうの家族とそれはしました。
もういきなりそのお互いのご実家を巻き込んでの話になっちゃったわけ
です
か？そうです。息子さんが直接ね、二人でお嫁さんと話をしてないのは何か理由があったんですか？は
い、話すっていうか喧嘩越しですか？はい。
そのカード払いのことが発覚するまでは、
はい、
仲が良かったんですか、息子さんとお嫁さんっていうのは？
この両親が言うには、まあ些細なことで喧嘩はしていたけど、この前まで仲良かったよねみたいなことは言われました。
なんかね、まあ、お話を伺ってて、多分、まあ、お嫁さんの金遣いが荒いっていうこの、そういう事実はあるのかもしれないんですけれども、
はい、
それだけでね、
はい、
なんかすぐにこう離婚話に発展するっていうことは普通はないと思うんですよね。
そうですか、
はい、まずその夫婦の間で何らかの話し合いをして、
はい、
今収入が2人でこれだけだよねと、支出がこれだけだよねと、はい、そうするとこんなに使ってちゃまずいよねとか、
はい、
借金がこれだけあるんじゃどうやって返済をしていこうかとか、
はい、
そういうことについて夫婦でまず話し合いをしてね、それでその話し合いをする中で、
はい、
どうしてももうお互いの経済観念が違うと、
はい、
どうしても折り合わない部分が出てきて、あ、これはもう一緒にやっていくのは無理だなということになって、離婚の話に発展をするんじゃないかと思うんですけれども。
あ、そうですね、
うん、なんかそこをすっ飛ばしてね、
はい、
金遣いが荒いっていう話がこうなんか突然出てきて離婚の話に行っちゃうっていうのがなんかすごく奇妙な感じがするんですよね。どうして、その借金ができたのかということについて、例えばクレジットカードの明細書を見ればね、
はい、
いつどこで何を買ったかって全部出てるわけですよ、
はい、
でもなんかそういうところを全部すっ飛ばしてそれぞれの実家に話を持ってってなんか違いすぎるよねみたいな話になっちゃってる。本当に別れたい原因は他のところにあって、
はい、
単にこのお金の問題っていうのはその起爆剤になっただけなんじゃないかなというような感じがするんですよね。うん、まあ要はもう気持ちが冷めちゃってて、
はい、
でも気持ちが冷めちゃっただけだとなかなか離婚ってできないんですけれども、そこに、まあ奥さんのお金遣いの話が出てきて、 そこでもう頭にバーって血が上ってですね、もうお前とはやっていけないというような話になってしまったのかなと。
それはあの離婚のあれにはなるんでしょうか。
離婚できるかできないかといえば、まあ、お互いが合意すればできますんでね、
はい、
向
こうは判を押さないって、離婚はしないって言ってるんですけど、
うん、今お話伺ってる限りではね、
はい、
奥さんの側に一方的に何かその離婚原因があるかというと、ちょっと難しい、もうちょっとその詳しい話を聞かないとわからないところだと思うんですよ。借金を作ってしまったっていうだけで、はい、なかなか離婚ってできないですから、借金があるかどうかではなくて、
はい、
その借金を作る過程が、プロセスがどうだったのか、奥さんの方がね、例えばパチンコをやったりとか、
はい、
すごい高いブランドものをたくさん買い込んでしまったとか、そういうなんかこう奥さんの側だけに理由がある借金なのか、
はい、
それとも生活費が足りなくて少しずつキャッシングなどで補ってる間に借金が膨らんでしまったのか、それによって全然違うんですよね。
はい、
うん、だからまずその借金ができたんであれば、借金の膨らんでしまった原因が何なのかっていうことについて、息子さんとお嫁さんとの間できちんと話し合って、そこを明らかにしていかないと、それがお嫁さんの側が一方的に悪いのかどうかっていうことはわからないですよね。
あ、はい、
だからそこをまずその事実確認をするっていうことが大事なのかなと思います。
わかりました。
それともう一つは、その250万円の借金が、
はい、
このままにしておくとね、
はい、
多分利息とかでこれからどんどん膨らんでいきますよね。
はい、
これはこれできちんと夫婦で話し合った上で債務を整理をしないとね、いけないとは思うんですよ。
わかりました
、はい、はい。カードの名義が
息子さんなんですよね。
はい、
はい、全額払いということなんですよね。
うーん、息子さんのカードをお嫁さんが
作
ったということですか。はい、で、息子さんはそれは了解してたわけですね。
作ったのは分かってる。
うん、
はい、
うん、そうするとね、やっぱり息子さんの方が法的にはね、お支払い義務を負うことになりますんで、
はい、
そこはあの息子さんの方で何とかするしかないですよね。
あ、はい、
あくまでカード会社との関係では名義人であり契約者である息子さんが支払い義務を負いますので。それから息子さん名義の通帳をお嫁さんが持っていて、
はい、
それを返してくれないと、
はい、
これはまあ息子さん名義の通帳であればね、息子さんがあの返してくれという権利はあります。はい、お嫁さんの方はそれを返さなくちゃいけない義務があります、
はい、
けれども言ってもすんなり返してくれないということであればね、
はい、
息子さんが銀行に行って、
はい、
まあ、この口座を止めてくれというふうに言うか、
はい、
事情を話してね、
はい、
妻と、まあ 離婚を前提に話はあってるけれども、妻の方がその通帳を返してくれないんで、この通帳を再発行してくれとか、
はい、
あるいは印鑑をね、登録印を変えてくれとか、
はい、
それは銀行に対して名義人である息子さんの方が言うことができますので、はいはいはい、まあ、そういう方法でやるしかないんですよね。どうしてもね、親御さん心配をしてあれこれ推測をしてしまうんですよね。こうじゃないか、ああじゃないか、こうじゃないかというふうに。だけども、そういう推測をするっていうのは必ずしもいい方向にいかないですから、
はい、
むしろきちんと事実確認をしていくと。事実確認をするには、やっぱ当の息子さんがお嫁さんときちんと話をしなければいけないし、
はい、
息子さんも大の大人ですから、ちゃんとお嫁さんと話し合ってきなさいと。でもし2人で話し合いができないんだったら、調停を使うなりの方法できちんと話をしなさいと、そういうアドバイスをするのがね、親御さんとしては大事なんじゃないかなと思います。
わかりました。はい、どうしていいのかわからなかったので本当に良かったです。本当にありがとうございました。
はい、
わかりました。
失礼します。
失礼いたします。